8月4日土曜日11時を過ぎています。 83.8MHz 調布 FM 林彩のラジオボンバー、この時間お送りしております。午前9時からお昼12時までの公開生放送、残り1時間切っておりますが、もう少しお付き合いいただければ嬉しいです。さあ、ここからは調布市内、調布市周辺のいろんなところをレポートしてくれるボンバー探検隊のコーナーです。小菅博士隊長ですけれどもね、本日お休みをしておりますので、今日は隊長の代理として山部あかり隊長代理が登場してくれますよ。もちろん最後に今日も川柳で締めくくってくれるレポートコーナーとなっておりますのでね、早速読んでみましょう。山部隊長代理。
はい、おはようございます、山部あかりです。よろしくお願いいたします。
はい、おはようございます、よろしくお願いします。
お願いいたします。今日は隊長代理ということで、最後も川柳も挑戦したいと思いますので、最後までよろしくお願いします。
お願いします。だいたい代理の方の方がね、隊長より川柳がうまいっていう流れで来てるの。
そうよ。じゃあ受け止めて頑張ります。
頑張って。
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。8月4日の土曜日、8月最初の土曜日になりましたね。先ほど手元の温度計を確認したらですね、気温が29度、湿度が 60% でした。もう厚い雲がですね、結構空を覆っていて、日差しがもう見えなくなりましたね、差していたんですが、やっぱりふわっとした風が吹いているので、今日はむわっとムシムシとした暑さではなくて、少しいつもよりは過ごしやすい一日となっております。
あ、じゃあそんなに湿度は感じないですか今。
はい、そうなんですよ。
じゃあ爽やかな一日ですね。
はい、そうですね。はい、今日はですね、つつじが丘にやってまいりました。はい、明日と明後日、5日の日曜日と6日の月曜日にあるつつじが丘ふれあい夏祭りよってんべいが開催されるということで、お話を伺いたいと思います。
はい、
はい、まずは辻が丘商店会会長の小宮さんです。お願いします。
おはようございます。
おはようございます。小宮さん、
いつもお世話になっております。
ご無沙汰してます。
何ですか、個人的なそういうことをおっしゃって。
小宮さんの、はい、今日体調お休みですけれども、
はい、
今日小宮さんも川柳用意してるんですか。
私は謎かけをちょっとあやさんにプレゼントしようと思って。
あ、わかりました。ありがとうございます。楽しみにしますよ。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日は、ね、会長の他にももう2人後でインタビューさせていただきますが、はい、まずは小宮会長お願いいたします。まずはつつじが丘ふれあい夏祭り、もう本当にだいぶ昔からやられている夏祭りだと伺いましたが、はい、ね、よってんべいというのはどういう意味なんでしょうか。
はい、これはですね、地元の方がですね、今も長老の方が使ってらっしゃると思うんですが、まあ、金子の 方言の一つですね。よってみようとか、あとはいってんべいとか、よってんべいとか、そういうようなあれで寄ってみようっていうとこから、取りました。
調布市の昔の方言だっていうふうにおっしゃってましたね。はい、小宮さんはこのつつじが丘の夏祭り、はい、会長ということで、明日明後日と楽しみだと思いますが、はい、意気込みはいかがですか。
はい、ドキドキと、一番のドキドキはやっぱりね、お天気なんですよ、ね、天気模様、はい、降らなければね、今日みたいにこう今ね、レポーターの方おっしゃってましたけど、ちょっと涼しい、こういう陽気だとね、とてもいいですね。お天気が一番心配です。あと、用意は万全にできておりますので、はい。はい、皆様、楽しみに本当においでください。
はい、今、私たちがいる場所が、このつつじが丘、北口を背にして、甲州街道沿いに歩いてきた会場が、金龍寺大運閣の駐車場なんですよね。はい、でそこの隣にある石井自動車さんで今お話を伺ってるんですよ。で先ほど小宮会長がと初めてお会いした時にですね、ピンクの綺麗な鮮やかなピンクの T シャツがもうすぐ目に入ったんですよね。このピンクの T シャツ本当にお似合いなんですけれども、後ろに何か書いてありましたよね。何でしょうか。
はい、どうぞあかりさんお読みになってください。
黒い文字でよってんべいつつじが丘ふれあい夏祭りというふうに、これは夏祭り限定の T シャツですね。
はい、スタッフ専用の T シャツでございます。このピンクの T シャツがですね、今の女性部、商店街女性部、奥さん方にも後で説明もあると思いますが、カフェとか生ビールとかそういう売る時に全員このピンクの T シャツと、もう女性部の方は10歳以上は若返ってみんな張り切ってやりますので、はい、
とても可愛らしいなと思ってお似合いですよ。はい、では次にお話を伺うのは、今回のつつじが丘ふれあい夏祭り実行委員長の石井さんです。お願いします。
はい、どうもおはようございます。よろしくお願いします。
さて石井さん、今回の夏祭りではどういった内容があるんでしょうか。
そうですね、まず、いろいろなイベント、例えば、子どもゲーム大会とか後で説明があると思いますけど、あとは、プロレスをやったりとかですね、それからいろいろ、よさこい踊り、金子林、それから、盆踊り、その他に、屋台がたくさん出ます。
屋台っていうのはどういったものが出ますか？
そうですね、我々商店会が運営する、飲み物を中心としたカフェというのも、それからかき氷、それからいつも毎年大人気で子どもたちが群がる射的とかですね、その他にもたこ焼きとか、焼きそば、焼き鳥、いろいろと出ます。楽しみ。
何店舗ぐらい出ますか？
ですね、15店舗今年は出ることになってます。
今年初めての店舗っていうのはありますでしょうか？
はい、そうですね、ネパール料理屋さんとかですね、あとは、忘れちゃいけないのは、滝坂地区の、地区協議会っていうところで、トーク支援物産店という漬物とか桃の缶ジュースの販売をやりますので、ぜひお越しいただければと思います。
さて、プロレスも今年初めての試みだと伺いましたが、矢倉の上でやられるんでしょうか？
それがですね、当日だけ、月曜日だけなんですが、残念ながら日曜日ありません。日曜日人もありませんので気をつけてください。月曜日だけ、リング作ります。プロレスがやったらパッとそのリングを撤収して、その後で盆踊りやります。
どういった選手が出場されるんですか？
ガッツワールドプロレスリングという、団体の、選手の方が来られます。ちょっとした、地元の縁で、こちらの団体の方とお知り合いになりましてね、それ以来付き合わさせていただいております。で、今年は、ぜひやりたいというんで、出てもらおうということになりました。
そうなんですね、面白そうですね。屋台は2日間通して午後5時から9時までですね。で、プロレスの方が6日の月曜日の午後5時50分から6時50分まで1時間ですね。これも楽しみですね。さて、もう一人お話を伺いましょう。今回のつつじが丘の夏祭りの子どもゲーム大会の責任者、そしてつつじが丘のマドンナとも言われております石井さんです。お願いします。
マドンナではございません。こんにちは、石井です。
お願いします。
はい、
さて、この子どもゲーム大会、とても子どもにね、毎年人気だと伺いましたが、どんな内容になっていますでしょうか？
はい、初日はですね、5時から6時まで、2ゲームを行います。初日は罠投げ、それから水鉄砲ゲーム、そして、2日目月曜日は5時から5時40分までが、ラムネのすくい取りゲーム、それから、プロレスを挟みまして6時40分から7時ちょっと過ぎまで、ビンゴゲーム大会を行います。で、ビンゴゲーム大会は、先着60名様に、1000円の図書カード当たりますので、ぜひぜひ小さいお子様から中学生までご参加できますので、ぜひふるってご参加いただければと思います。お待ちしてます。
このラムネのすくい取りっていうのはどういったものなんでしょうか？
はい、ビニールのテープを、プールを作りまして、そこの中にお菓子をたくさん入れまして、それで小さなスコップとかつかみ取りの機械で掴んだだけそのお菓子をいただけるっていうゲームで、はい、はい、小さなお子さんでも全然大丈夫ですので、ぜひ、はい。
あともう一つ、盆踊りが2日間ともあると思うんですけれども、こちらはどういった内容ですか？
はい、盆踊りは、7時半から9時まで行いますが、地元の、女性部さん、J マインズの女性部さんとか、地元 その踊りの団体さんが中心になって踊りの輪の中に、そして月曜日は昭和信用金庫さん の方も加わりまして、その方を中心に踊りの輪を広げます。で、一般の方も参加できますので、大変楽しい内容となっておりますので、ぜひご参加ください。
ありがとうございます。さて、小宮会長、
はい、
先ほど調布市の昔の方言のよってんべで、はい、それでつつじが丘の前の地名っていうのが金子駅というふうに先ほどね、少し打ち合わせの時に聞いたんですが、はい、やっぱり今までその金子駅だったのがつつじが丘になって、どういった街並みだとか雰囲気っていうのはどういうふうに変わりましたか？
そうですね、昔低い建物、ほとんど低い建物が多かったんですけど、今はですね、それこそ高層マンションぐらいの、今も建築中の、商店街の真ん中なんですけど、そこに15階建てのマンションができるとか、駅前にも13階建て、11階建て、高層マンション、主に単身者向けのマンションとか、そういう高い建物が多くなったんですね。はい、
っぱりね、そこでもまた思い出もあると思うんですが、また明日のね、夏祭りも楽しみですね。はい、で、石井さん、子供の頃このつつじが丘の夏祭りに遊びに行ったことがあるっていうふうに打ち合わせでも聞いたんですが、どんな思い出がありますか？
私が子供の頃にですね、ジュディ・ウォングさんと、会ったことがあります。ジュディ・ウォングさんが、まあ、あのプライベートで浴衣を着てですね、お祭りを見に来られてたところを見て暮らしましたね。
この隣の金龍寺のこの会場でですか？
その頃はね、まだね、駅前の日でちっちゃな広場がありまして、そこでやってたんですよね。非常に綺麗な方で、もう本当にあのシーンを忘れられません。
夏祭りの、ね、思い出もいろいろありますが、さて、もう最後にまた、はい、マドンナの石井さん、明日は浴衣ですか？
いえ、私は皆さんにちな、スタッフ用のピンクの T シャツで、顔汗みどろになりまして頑張らせていただきますので、はい、よろしくお願いします。
お二人ともありがとうございました。それでは最後に私、川柳を言わせて、
はい、じゃあ行きますか。
はい、
じゃあ前振りしますので、獅子おどしの音がカコンとなったら読み始めてくださいね。
はい、わかりました。
それでは参りましょう。山部隊長代理がレポート先にちなんだ川柳を読んでくれます。山部あかりの今日の一句。
夜に咲く浴衣のツツジ、映える夏。
素晴らしいじゃない。素晴らしいよ。
ありがとうございます。
ちょっと聞いたことないよ、こんな拍手今まで。
ありがとうございます。びっくりだよ。それでこの拍手に包まれながら、明日明後日の少し概要を説明させていただきます。
はい、
つつじが丘ふれあい夏祭り四天米雨天決行になっております。5日明日の日曜日、6日の月曜日、会場が金龍寺大雲閣の駐車場になっております。つつじが丘北口のロータリーを背にして甲州街道に向かって歩いてきていただくと、もうまっすぐ目の前にすぐ駐車場がございますので、徒歩 3,4 分ですね。すぐ近くにありますので、大きな矢倉も今準備中でしたが、もうできていると思いますので、ぜひそれを目指して歩いてきてください。スケジュールは5時6時、夕方の5時6時が子どもゲーム大会、そして午後6時50分から7時30分が金子林、そして午後7時30分から9時までが盆踊りとなっております。参加自由となっております。屋台も5時から9時までやっております。そして2日目、もう一度5時から5時50分までが子どもゲーム大会の一部、そして5時50分から6時50分までがお祭りプロレス、こちらが月曜日限定のものとなっております。そして午後6時50分から7時20分、子どもゲーム大会の2部、そして午後7時30分から9時までが盆踊りとなっております。こちらもまた屋台も5時から9時までやっておりますので、ぜひ皆さんに来ていただきたいと思います。さあ、福引きの抽選会もありましたね。最後に石井さん、お願いします。
はい、福引き大会やります。抽選券は、各辻ヶ丘商店会加盟のお店にもらいに来てください、もらいに来てくださいというか、ご利用いただいたことに差し上げてますの で、 でまだまだありますけれども、数は少なくなっているようです。早めにお越しになってください。ぜひよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、では小宮さん、謎かけご用意いただいているのでね。
はい、
披露していただいて。
整いました。はい、
整いましたか？
はい、そうですね、辻ヶ丘のふれあい夏祭りとかけまして、
ふれあい夏祭りとかけまして、
はい、林彩さんのラジオボンバーと解きます。
その心は？
はい、どちらも楽しいコーナーがいっぱいです。
わーわー、綺麗に決まりましたよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、お待ちしております皆様。
はい、もうぜひで、お祭りの成功をお祈りしております。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。以上、隊長代理の山部あかりがお伝えしました。
はい、ありがとうございました。今日は山部あかり隊長代理が隊長以上の素晴らしい川柳を披露してくれましたね。やっぱり隊長よりも代理の方がいい川柳を読むっていうジンクスは破られることなさそうですね。ありがとうございました。ぜひつつじが丘のよってんべいふれあい夏祭り、調布の夏の風物詩ともなっておりますので、足を運んでみてはいかがでしょうか。以上、ボンバー探検隊でした。来週は隊長が帰ってきますので、どうぞお楽しみに。やっぱり夏祭りには浴衣を着てね、出かけるのが素敵ですよね。まだ夏祭り行ってないという方は、今週末つつじが丘に足を運んでみてくださいね。それでは一曲お届けしましょう。渡辺美里、サマータイムブルース。